大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということで、はい、3週間ぶりにちょっとコロナの話をしたいんですけれども、はい、まあ、3週間前に予想した通りですね、感染第7波は大爆発の状況になって、はい、まあ、WHO の発表でも週平均の感染者数は3週連続で世界トップ、
はい、
まあ、アメリカがあんまり数えてないっていう説もあるんですけど、日本もあんまり数えてないので、そこは似たり寄ったりかなという気もするんですが、累計の感染者数も1500万人を超えてですね、まあ3倍ぐらいいるんじゃないかって言われてるので、本当の感染者は、だからもう国民の半分近くが感染しちゃうってすごいことになっているわけですけれども、ただ今回ね、その岸田政権は経済を優先すると、
はい、
だからその一律の行動制限は求めないんだということでやってきたんです、うんうん、で、私は個人的にそれは賛成はしてないんですけれども、うん、一つの考え方ではあると思うんです、
はい、
その経営がアップアップのところになっている企業も多いので、ただそれをやるんだったら一つだけ重要な条件があって、それは医療崩壊を起こしちゃダメですよっていうのは、やっぱり最大の前提条件だと私は思うんですね、ところがですね、もう医療崩壊どころか発熱外来はもうほとんど予約が取れなくなって、で、結局多くの大都市の自治体はですね、もう自分で診断してくださいっていうことにしたわけです、だけど自分で診断しなさいって言ったって、我々は医療関係者じゃないんだから診断ができるわけがない、
はい、
で、まあ、リモートを拡充するっていうのを一部でやってるんですけれども、やっぱりですね、これ怪我をした人が救急車で運ばれても、入院もできないっていう状況、神奈川県の病床使用率、なんと 97% です、8月10日で、は
い、もうあの 50% 超えちゃったらダメらしいですね。
そうそうそう、 97% っていうのは、これホテルでもありえない数字なんですよ、あの予約率 97% ってのは全く空いてない状態を97っていうふうに言うそうなんですけれども、で結局1日の死亡者数も全国で8月9日には278人に達して、1日で300人近い人たちが亡くなっていると。でじゃあ一方これをやったことによって経済がどうなったかっていうと、例えばお盆の下りのピークは11日だったんですけれども、朝方に新幹線の自由席乗車率 140% になりました、でそこをニュースが流したんですけど、実はですね、そこに春菜愛ちゃんが名古屋に行ったんですよ、本当に満席だったって言ってました、ね、ところが私その日の夕方、名古屋に行ったんです、ビビってたんですよ、予約持ってなかったんです、もう来る列車来る列車全部指定席も空席だらけ、全然空いてんです、で結局この下りのピークの日、新幹線の乗車率はなんと3年前、コロナ前の6割にとどまったんです、4割も減っている、つまりこういうことなんです、だから行くぞっていう人も朝からさー、旅行だとか帰省だとかって言ったんですけど、こうちょっと危ないなって思う人は行くのをやめたんですよ、二極化したんですね、だから新幹線が6割、だからそんなに経済に大きなプラスにはなっていない。倒産件数もですね、昨年と比べると7月までの累計ですけど、30% も増えてるんです、だから結局ですね、やっぱりコロナが爆発的に感染拡大するとみんなが自主的に行動を抑えるから、そんな戻らないわけです、だからやっぱりほどほどのところに抑えておかないと私はいけなかったんだと思うんです、でやれることはいくつもあったと思うんです、で一つはですね、もうこれも前から2年以上前からみんなずっと言ってるんですけど、検査体制を拡充する、で私はね、この抗原検査キットについては感度が低いから役に立たないっていう人もいるんですけど、まあ、ざっくり言うと3割ぐらい見逃すんです、でも7割の人は ヒットするので、うん、やらないよりも全然やった方がいいと思う。本当は理想的には、うん、みんな PCR 検査をしてから旅行に行くとか、はい、帰省するっていうふうにすれば被害は随分小さかったと思うんですよ、はいはい、でところがPCR 検査なんか全然いっぱいなんです、うん、で抗原検査キットもドラッグストアで買えないんですよ、
うん、そうでしたね、
うん、だからこれねあらかじめこういう行動規制を取らないっていうのを決めておいたら例えば2億回分ぐらい抗原検査キットを確保して、うん、でみんなばらまく、あの、うん、アベノマスクみんないらないって言われましたけど、うん、抗原検査キットは私は喜ばれたと思います。
なるほど。
だこれちょいと検査してからお出かけしてください、うん、やればよかった、うん、でもう一つはワクチンなんです、うん、でワクチンはこれ実は当初60歳以上と基礎疾患のある人に限ったわけです、ねうん、でその後医療従事者を加えたんですよ、
う
ん、
4回目ね、
はい、4回目、
はいはい、
で、うん、まあ、いろんなお医者さんに聞くとやっぱり感染予防効果は2ヶ月ぐらいしか持たない、うん、でも10月にはオミクロン株対応のワクチンが来るんだから、うん、それまでの間にみんな打てばよかったと思ったんですけれども、うんうん、とにかく広げない、うん、でもっとびっくりしたのお医者さんに話を聞いたら、はい、お医者さんは4回目 OK になったんです、うん、打ちましたかって聞いたら、うん、いや医者でも5ヶ月3回目から5ヶ月経ってないと打てないんです、うんうんうんなんでですかって聞いたら、うん、治験の結果が出てないつまり2ヶ月後に打って大丈夫かっていう治験をしてないから、うん、打てないんだ、うん、だけどねそこは私はもう政治決断だと思うんです、うん、多分大丈夫なんですよ、うん、2ヶ月で打っても3ヶ月で打っても、うんうんうん、ただ結局それもしない、うんうんで結局感染者がいっぱい出ちゃったっていうことになった、うんうんわけですね、はい、でなんでこういうふうにワクチンも打たないし、うん、検査もしないかというと、うん、私はやっぱり岸田政権の緊縮財政のせいなんだと思います、うん、でどれだけお金がかかるかっていうとね、うん抗原検査キット、まあ、PCR でも大して違わないっていう説もあるんですけど、うん、単価は1500円として国民全員に2つずつ配布すると、はい、3745億円かかります、はいうんそして4回目のワクチンを一般国民にも拡大すると2645億円かかる、うん、合わせて6390億円、うん、たった6000億円しかお金かかんないんですよ、うん、今岸田政権はですね防衛費を GDP1% か 2% にする、はい、つまり防衛費で5兆円増やすって言ってるんですね、うんはい、5兆円増やすんだったらワクチンと検査で6000億10分の1ぐらいでできるわけですよ。なんでこっちのお金をケチるのかなって私は思うんです。
その余波を受けて今これだけ流行ってて、1日に270人の方が亡くなって、しかも足を骨折してその人がコロナに感染したことが分かった場合には、その人は受け入れる場所がない35時間って1日半ぐらいですね、うん、救急車の中にいたと、
うん、いやひどい話なんです
これやっぱり、うん、受け入れる場所ないってもう骨折してて感染してたらほとんどのところは受け入れないわけ、
うん、そうだからね、うん、そういうのはね、うん、よしましょうよって思うんです、うん、でちょっと他局の話ですけど、うんTBS ラジオの生島博さんもコロナになっちゃったわけです、
はいはいはい、
で、うん、私は TBS ラジオ今日は出なくていいです、うん、要するに生島さんがいないで私を出すと危ないみたいなんですよ、うん、報道1930の、うん松原さんもコロナになっちゃった、うんうん、だからね、うん、あのもうねもうこんなにみんなコロナになっちゃうと、うん、経済なんか回んなくなるでしょ、うんだからやっぱりある程度のところで抑えないとダメなんですよっていうのをどうしてみんな言わないのかな
じゃああれですかやっぱり日本のこの国が今世界一になったのは、まあ、政策面の失敗もかなり影響してるってことですよね、
うん、そうです、うん、
そうかそれ、まあ、よその国の話でともうなんかこう何も関係ないぞみたいな国もあるけどね、うん
でも大変、大変なことになってます、経済も。
はい、以上、大竹のもっと言いたい放題でした。明日火曜日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。森永さんには2時の時報までお付き合いいただきます。